今日恵みをいただく御言葉は吉明の11章1節から15節までです。吉明11章1節から15節、はじめに6節までをお読みいたします。ハトルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシャフの王、また北方の山地キネレテの南のアラバ、低地西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツバの地にあるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。それで彼らはその全陣営を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり進んできて、イスラエルと戦うためにメロムの水のあたりに一つになって陣を敷いた。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。アーメン。
ホーサンナ、ホーサンナ、 보셨나주여救いだなえアメン。
アメン。主は救い主です。救ってくださるお方です。皆さんの人生のあらゆる戦いにおいて、皆さんがたとえ弱くても、皆さんが何を持っていなくても、しかし主が共にいますならば、主が戦ってくださり、勝利の主であられるイエス様が皆さんの代わりに戦われます。この義明の中においては戦いが非常にたくさんあります。戦争がたくさんあるんですけども、しかし義明の戦争を、読んだ方は、気づいたかと思うんですけども、もう一方的な戦争、ただヨシアの側の勝利が続く勝利なんですね。一回だけ、ね、敗北したことがありました。アカンの、その誠実するべきものを、ね、握りしめていた、ね、そのたった一人の、ね、アカンが本来滅ぼし尽くすべきものを握りしめていたゆえに、その陣営全体が、ね、敗北するものになってしまって、でそれでヨシアたち、それを気づかず、ね、出て行ってしまって、三十数名の犠牲者が出て、でそれでヨシアたちはもう本当に服を引き裂いて、ね、主に叫んで、でそして主に伺ったところ、あなた方の中に誠実のものがある、それを取り除かなければあなた方は、ね、勝利することはできないということで、その1回だけ敗北したんですけども、でもヨシアは基本的にずっと戦いに次ぐ戦いにおいては勝利を収めていきました。ただですね、このイスラエルの戦争、非常に不思議なんですね。力対力の戦いではどうもないんですね。この間、韓国の方で、ね、その講演の講義をの中において、ね、講演先生、祭司の147代目の、祭司の末裔ですけども、その講演先生が、ね、言っていたそうです。イスラエルの戦いは力対力の戦いではない、これ神の戦いだ。でそれで、よく、この義明の戦いにおいて、宣言されるのはナタティ宣言という言葉です。ナタティ、ナターンという言葉があります。これはあげる、 I have given you、 もうすでにあなたに与えた、アブラハムに対しても主は言われました。あなたの足の裏で踏むところ、この地はあなたに与えた。ヨシアキにおいてはたくさん出てきます。ヨシアキの、ね、あのエリコの城壁を回る時において、ね、この6章2節においてナタティ宣言がなされています。ヨシアキの6章2節は、主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。渡した。ナタティです。ナターン、これはあげる、あなたにあげる、そういう意味ですけども、このナターン、主がナターンしてくださるならば必ずその戦いは勝つんです。コエン先生は、言っていたそうです。まずイスラエルにおいて戦争が起きるときは祭司に伺うんですね。人々は祈ります。そして祭司が本当に主に伺い立てます。主からの声が聞こえてくるまで、もう本当にみんな祈るんですね。そして主のその示しが、ね、与えられる。あなたに与えた。あのものはあなたに渡した。その確信が祭司に与えられたら、ね、祭司はもう宣言するんですね。この戦争は、ね、もう我々のものだ。もうすでに敵は我々の手に渡されている。ナタティ宣言がなされて、行くならば 100% 勝利するんです。で、この、ユダヤの戦争は非常に面白くてですね、力対力ではないんですね。このエリコの戦いにおいても、この城壁の周りを回ったから与えられた。一切剣とかそういったものは使わずに、ただ主の側が城壁を崩してくださった。城壁を崩して、主が崩してくださった後に、このイスラエルの民はもうそこに攻め入っていくんですけれども、また今お読みしましたこのヨシア記の11章においても、この6章において主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。もうすでに主は先んじて言ってくださり、与えた。 ということをここにおいて言っておられます。で そしてそこにおいて、ね、あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。まだ戦争が始まる前です。しかも相手は非常に、ね、大軍なんです。この11章の1節から、ね、5節まで読んでいきますと、もう相手が、ね、この4節では彼らはその全人を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。もうイスラエル、カナンの地においてイスラエルの軍隊が、ね、男子だけの60万、ね、それでもう十分だったか。いやいや、敵の方がもうはるかに多いんです。海辺の砂の数のように、ね、多い。そのような戦い、もうこちらが少数であちら側が大人数という戦いがもう非常に多くあったんですけども、しかし主がことごとく戦ってくださったんです。ナタティ宣言があったからです。でそれでヨシアはこの主が仰せられた通りに行くんですけど、11章の7節から、そこでヨシアは戦う民を皆率いてメロムの水のあたりで彼らを吸収し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、8節にありますね、ナタディが、主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレフォテマイムまで追い、さらに東の方ではミツパの谷まで彼らを追い、一人も生きの残る者がないまでに彼らを撃った。ヨシアは主が命じた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。その時ヨシアは引き返してハツロを攻め取り、その王を剣で撃ち殺した。ハツロは以前これらすべての王国の首都だったからである。彼らはその中のすべてのものを剣の刃で撃ち、彼らを聖絶した。息のある者は何も残さなかった。彼はハツロを火で焼いた。ヨシアはそれらの王たちのすべての町々およびそのすべての王たちを捕らえ、彼らを剣の刃で撃ち殺し聖絶した。主のしもべモーセが命じた通りであった。ただしイスラエルは丘の上に立っている町々をは焼かなかった。ヨシアが焼いたハツロだけは例外である。これらの町々のすべての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で撃ち殺し、彼らを一掃して息のある者は一人も残さなかった。主がそのしもべモーセに命じられた通りに、モーセはヨシアに命じたが、ヨシアはその通り行い、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。アメン。この主がナタティをくださるそのコツが、ね、書いてあります。主が、ね、いかなる時にナタティ、もうあなたにあげるっていうことを、ね、言ってくださるのか、それはこの15節が鍵です。命じられた通りに行うこと、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。これがナタティのコツです。主の御言葉に従順するときに主はナタティをくださるんです。あなたにこれを与えます。冒頭でお見せしましたのは創世記の12章の7節ですけれども、ここも主はアブラムに対するナタティが宣言されております。これですね、創世記の12章7節にナタティがあるんですけども、ナタティに至るまで何があったか、ね、12章の1節から順番に読んでいきますと、アブラムが主の言葉通りに従ったということが、ね、見出されるはずです。でナタティのコツは主の御言葉に従うことです。12章の7節が、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私がこの地を与える、アメン、与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。アメン。アブラムに対して与えると誓われた。それはアブラムがまず、ね、最初に神さんから言われたこと、あなたは、ね、本土父の家を離れて、父の家を離れて私が示す地に行きなさい、ね、 その言葉にアブラムが従ったからです。でそれで彼は行った。そしてその土地に入っていった。主が示されたこのカナンの地に入った。だから主はナタティを与えてくださったんです。ですからまず私たちの側が主の御言葉に従順すること。アブラムはこの時先は見えませんでした。一体どこに行くのか、一体何が与えられるのか、それも全く分からずに出ていきました。ただ主の行けという言葉、それに従って行って、そして入った。そこで第一の、彼の従順が完成したんです。入ったところで。ですから主の御言葉は、途中でやめてはいけないんです。アブラムの父テラは途中でやめてしまいました。カナンの地に向かって行ったんですけど、しかしハランの土地で途中でやめて、そこにもう定住してしまって、カナンの地に行く歩みをストップしてしまった。だから、この、アブラムの父、テラ、一応これテラの系図の中でこのアブラムの話はあるんですけど、しかし、その漢字のテラは途中でやめてしまったから、もうテラのお話はここでストップ、ここでおしまい。主の御言葉に対する、従順の歩み、これをストップしてしまったら永遠の歴史もそこでストップしてしまって、もうそれ以上、テラは登場しないんです。アブラムは御言葉に従って父の家を離れてカナンの地に入った。そして、神様のその第一義的なその従順は果たしました。そこで神様がナタティを与えてくださった。この土地をあなたの子孫に与えよう、そのように言ってくださいました。でそれで、それから、アブラムはそこにおいて祭壇を築きます。でそれから、8節に行きますと、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。ここまではいいんですけど、しかし9節で、事故が起こります。主が行ってもいないところに行ってしまうんですね。そこからアブラムはさらに、なおも進んでネゲブ、要するに南の 方に旅を続けていきます。もうこのカナンの地にとどまりなさいと言われたんですけど、しかし彼は、ちょっと欲を起こして、主の御言葉に従っていることに何か、窮屈が覚えたのでしょうか。さらに南の方に行って、それで、さらに飢饉が起きてしまい、さらにエジプトの方へとどんどん足を進めていって、そしてエジプトにおいて、奥さんが捕らえてしまうんです。夫のカインさんはそのアブラムに対して、一切叱るということをしなかった。むしろ叱ったのはパロに対して、奥さんを取ったパロに対して主は怒りました。本当にアブラムは愛された人です。主の御言葉に従順して行こうとする、その志がある人、確かに途中で失敗したりもします。そのおかげで大切なものが奪われてしまったりということもあるけれども、しかしそれでも主の御言葉に戻る、主の御言葉に聞き従うということをする、その心があるならば主は返してくださるんですね。ヨシアキの方に戻りますけれども、でこのヨシアキ10章15節で、そのナタティのその肝心のコツが、主の命じられた通りに行う。主がモーセに命じられた全てのことを一言も取り除かなかった。この言葉がナタティのコツであることが分かったんですけども、ヨシアキの中において、8章の一節でも、ナタティがあるんですが、8章の一節。主はヨシアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王とその民、その町、その地をあなたの手に与えた。アメン。愛の町です。で7章ではですね、この愛の町に任されてしまいます。エリコよりもはるかに小さい町だったんですけども、しかしナタティが与えられないまま、いや彼、このヨシアたちですね、エリコでの勝利に、酔いしれて、そして主に伺わないままこの愛の町に攻め上っていってしまいました。で、主に伺わない、そんなことは聖書に書いてないけど、なんでわかるか。なぜなら愛の町にその時 攻め上っていっても、いや愛よりもっと小さい町に攻め上っていっても必ず負けることは確定していたけれども、それでもヨシアたちね、もし伺っていたならば、ね、攻め上ってはならないということは聞いたでしょうし、あるいは何もしてから答えがない、ね、何かおかしいということで、ね、自分たちの中に何か間違いがなかったか、ね、そういうことをしたはずなんですけど、しかし伺わなかったから、彼らはのこのこと攻め上っていってしまって、でそれで散々に打ち負かされてしまいました、ね、ナタティが取り外されてしまうそのコツ、それは何だったか、それは主の御言葉通り行わないということ、ね、彼らはこの時誠実のものを抱え込んだままでした。庶民前において捨て去るべきもの、これを、ね、抱え込んだまま行ったから、だから彼らは、ね、打ち負かされてしまった。ヨシアたち、ね、打ち負かされてしまうんですけども、でここでヨシアがさすがなところはですね、任されてしまった時にもうすぐに本当に悔い改めるんですね。で、この時の犠牲者はこの、7章の、5節を見ますと、犠牲者は約35人でした。3000人で攻めていって約35人、100分の1ぐらいですね、100人攻めていって1人が死亡したみたいな、ね、そんなに戦争としては大した被害ではないように思えるかもしれないんですけども、しかしヨシアがさすがなところは、ね、この100分の1の死亡者が出たとしても、それでもこれは大変なことだ、ね、一大事だ、ね、もう本当にヨシアは、ね、6節見ると着物を裂いてイスラエルの長老と一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった、ね、今回はね、100人のうちにの1人が任されたから、まあ、たまたまだろうじゃないんですね。被害が少ないからもっと攻めていこうじゃないんですね。よっしゃ、このたった1回のわずかな被害の中においても本当に真剣になって悩んだんです。なぜ？主の戦いにおいて敗北はありえないからです。ところが敗北してしまった。ね、それでよっしゃは、ね、このわずかな犠牲者のが出たとしても、もう本気で彼は着物を引き裂いて、で悔い改めて、ね、そして主に向かって叫ぶんですね。あ、どうしてこうなったんでしょうか。ヨシア、ね、主は、ね、ヨシアに対してこの10節で、立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、誠実のものの中から取り盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが誠実のものとなったからである。あなた方のうちからその誠実のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。戦いの前に主に伺うべきでしたね。戦いの前に、ね、後になって主に伺うことをして、ね、それでようやく自分たちの中に誠実のものがあるということを、ね、ヨシアは知りました。戦いの前に、ね、主に伺っていたならば、ね、犠牲者は出なくて済んだんですけども、けれども主は、ね、伺ったから教えてくださいました、ね、伺っていないままで、ね、ヨシアたちが戦いに行こうとした時に、ね、主が待てってそういうことを言わないんですね。あえて主はこの自分たちの中に誠実のものがあるとするならば、ね、主に伺うという 自主的に主に伺いに進み行くということをしないならば、主は、ね、ずっと黙っておられます。しかしもし私たちの側が主に伺いに行って、主をどうしてですか、なぜですか、それに進み出るなら、主はそれに対して答えてくださいます。でそれで主はヨシアに答えてくださいました。立て、民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに誠実のものがある。あなた方がその誠実のものをあなた方のうちから覗き去るまで、敵の前に立つことはできない。で主のナタティ、それが与えられるためには、 まず私たちの側が主の御声に聞き従うということをしなくてはなりませんし、また私たちの中から主の御前において聖絶するべきもの、これを除き去らなくてはならないんです。主の御前において、ね、これは、ね、してはいけませんよ、ね、これをしなさい、ね、それに対して、ね、それに逆らうところがあるとするならば、それを取り去っておかなくてはならないんです。そして取り去るならば主の御前に立つことができ、敵の前に立つことができ、主のナタティが戻ってくるんです。ヨシアたちはこの時、ね、アカンという、その、ね、取り除かなくてはならない人物、取り除かなくてはならないもの、それを、ね、取り除きました。で、それでようやく彼らは主の御前に立つことができ、そして主のナタティが戻ってきたんです。ね、この8章のところで、ね、もう、このアカンを、取り除いた。でその後に主のナタティが戻ってきて、そして、ね、私は、ね、見よ愛の王とその民をあなたの手に与えた。でそして、ね、ヨシアに戦略を与えて、でそれでヨシアたちはこの愛の町を見事攻め落として、そして討ち取ることができるようになりました。結局、ね、この主の御声に聞き従うということ、それをするならば主からのナタティが与えられ、ね、イスラエル本当に不思議な戦争をしております。近代においても、ね、本当に不思議な戦争をしましたね。もう敵が戦車で攻めてきて、イスラエルの側はもう少人数で武器も武装も何もないけれども、ね、主が戦ってくださったんです。主が、ね、戦車部隊にクマバチを送ってくださって、ね、でそれで戦車のその隙間穴の中からクマバチが入ってて、もう戦車の、ね、その密室の中で蜂が、ね、飛んできて、もうこれ大変だってことで、戦車から飛び逃げたり、あるいは戦車の中で刺されて死んでしまったり、でそれでイスラエルはその戦車を奪って、でそれで、ね、武器を得たんですね。主ご自身が戦ってくださったんです。ナタティしてくださる、ね、主の御声に聞き従い続けている限り、ね、主に求めるならば主がナタティを与えてくださるんです。
大体ね、イスラエルの戦争はね、イスラエル自身がどっか攻め入るっていうのはあんまりないんですね。で、アラブ諸国の方がイスラエルにやってくるんですけれど、戦争が起きるたびに世界が何にも言わないで黙っておけば、イスラエルの領土は増えていくんです。だからイスラエルが1948年5月14日2500年ぶりにね、国がまだ再建された、バビロンから数えたら2500年ぐらいになるかと思いますが、再建されたんですけど、その時に彼らが持ってった土地はね、わずかばかりなんです。なのに突然世界に散らばっていた人々が帰ってきて住み始めて、人数がどんどんどんどん増えてくると、このアラブの人たちはちょっと脅威を感じるわけなんですよね。それで攻撃を仕掛けて彼らをね、もう全部もう亡き者にしようと思ってやると、必ず不思議な戦争でイスラエルは領土が増えるんです。勝つの、武器がないのに勝つね。土曜日安息日、彼らなんですけど、土曜日の安息日は何をしてもイスラエルの人は動かないということを分かっていて、そしてアラブの人たちがその攻めていくわけなんですよね。そしたら安息日が終わる夕方の5時までずっと耐えるんですよ。夕方の5時だか、なんかこう安息のその時間がパッと終わった途端に彼らが反撃をするんですけど、その時からもうずっと勝つんです。だからどういうことかって言ったら、イスラエルの戦争はコエン先生の言った通りナタティ戦争なんですよね。本当ナタティ戦争なんです。だから私たち自身もイスラエルとしてのその面々を持っているとするならば、私たちの人生に起きるあらゆる戦争、そこにナタティ法則、これが当てはまって、そして勝つわけなんですね。モーセに主が現れてエジプトに行けって言った時に、モーセは尻込みして、行けない行けないね、 もういけないいけない、一点張りでしたよね。もう私が口が重いからいけないって言ったら、お前以外に口を用意しているのだ、で口を作ったのは誰なんだとかね。それでその後ね、どうしても尻込みするから主が先行くっていうことで、モーセが確かね、主が先行く場面がありますよね。でその後にモーセなんですけれど、本当に主が先に行って、そしてそのもうエジプト中を主のね、先行った主が支配しているから、モーセが行って宣言すると、もうその通りのことがすぐ起きてしまう。で、遠いところにいる主を呼び求めるということではなくて、主が、今私たちの戦争は主が先に行く戦争、そして主ご自身が主の御名を呼んで、そしてその通りの方法を行えばすぐ答える戦争、これが今の私たちの戦争なんですね。これがナタティ戦争です。
主が先んじて進んで、もうすでに勝利を与えておられる、そしてそこに後から進んでいくのが、これがナタティ戦争です。で、ダビデもですね、王様になった時、ペリシテ人たちが、ね、ダビデが王になったということを聞いて攻めてくるんですけど、しかし、ね、ダビデ、ペリシテ人たちが攻めてきたということで主に伺うんですね。ダビデは王様になった時ばかりの時は、ね、本当に主に伺い、主に聞き従う、本当に素晴らしい王だったんですけども、その様子が第二サムエル記の、5章、5章にあります。第2サムエル記の5章の17節から、第2サムエルの5の17から25までですけども、ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。ペリシテ人は来てレファイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから、ね、ここでもナタティが宣言されました、ね、で20節、それでダビデはバールペラツィムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラツィムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。アメン。で、ここにおいてダビデはですね、本当に主が水が破れ出るように私の前で敵を破られた。本当に自分たちが水を、ね、もう堤防を破る水の勢いのようにペリシテ人たちを打ち破ることができた。これ主が戦われたからだ、そのことを本当に喜んでます。そして22節から、ところがペリシテ人はなおもまた登ってきてレファイムの民間に展開した。そこでダビデは主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな、彼らの後ろに回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。アメン。で、書いてありましたね、バルサム樹の林の上で、ね、行進の音が聞こえたら、もう主がすでに行ってるって、ね、主の行進、主の軍がもうペリシテ人の陣営に進んでいって、もうペリシテ人を打ち負かしてるんですね。表向きペリシテ人たちは何の害も受けてませんけれども、もうすでに主が行ってくださって、このペリシテ人をかき乱して、ね、耳を、ね、目を狂わせて同士打ちをさせるように、ね、することもおできになりますし、また主は熊鉢を送ることもできますし、 上からね、石を降らせる、ね、火を降らせて倒すこともできますし、太陽を止めてまでということもできます。主は全てのことができるんです。だからナタティ、これがとても大事なんですね。ダビデがこの時の勝因、ダビデはこの2つの戦いで共通して同じことをします。で、まず主に伺うということをしてますね。主を第一にするということ、これをダビデがして、それで、ね、まあ、まだこの時ダビデ王に就任したばっかりです。そしてこの、ダビデが住んでいる、この土地、約束の地です。この約束の地に平穏に住むことを邪魔しようとして来る者たちに対しては、ね、主に伺うならば主は必ず、ね、その土地を守るために、その人たちがそこにいるということを、ね、敵が邪魔しないようにするために主に伺い、ね、その人が、ね、主に聞き従っている志があるならば、主がナタティの戦いをしてくださるんです。ヨシア記の戦いも、ね、本来ヨシアたち、イスラエルの民が住むべきそのカナンの地でしたね。そこに不当な者たちが占拠していたんです。せっかく、ね、彼らの先祖アブラハムが、その土地主からナタティされていたのにもかかわらず、その、ね、ヘブロンの土地、例えばそこを、ね、巨人たちが住み着いて、キルヤテ、ヤキムでしたっけ、なんか、巨人の名前が勝手に、ね、そのヘブロンの地に付けられてしまって巨人が占拠している、そこをカレブが奪回した、ね、主はカレブに与えられました、ね、カレブが本当に主の御言葉をじっと握りしめて45年ずっとあの主が与えてくださると言われたあの約束の産地仰ぎ望んで、そこを手にしたい、ずっと握りしめていたから、ね、85歳です。それでも、ね、彼は日常の戦争に耐えて、そこを見事攻め落として、見事巨人を打ち倒してそこを攻め落としました。そしてキルヤテ、ね、キルヤテアルバでしたね、そのキルヤテアルバを攻め落として、そこを、ね、見事ヘブロンという名前に、ね、戻しました。本当に主がですね、戦ってくださったんです。ヘブロンという、ね、その土地に奪還してくださいました。ナタティ、これが本当に大事です。私たちも本来住むべきところ、ね、主の民は本来平和のうちに住まう、ね、それが与えられている約束のことはですね、その平和を脅かす者に対しては主に伺うべきです。ダビデのように、またヨシアのように、本来この場所にいるべきではありませんか、ね、主を助けてください。この主のナタティを得るためには、まず皆さんの側が主の御声に聞き従うということ、そして主に伺いを立てるということ、これを続けるべきです。そして私たちの中から誠実するべきもの、これを断ち切ること、ね、あのアカンの時には、ね、ナタティは与えられておりませんでした。しかしアカンが取り除かれたら、ナタティがすぐに与えられました。本当に皆さんはこの主に聞き従うことを、それを求めましょう。主はこのダビデに、あのバルサム樹の林の上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ、もうその時すでに主がペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから、ね、言いました。皆さんも主の御声に聞き従うべきです。そしてもし皆さんの目の前に本当に大軍勢の戦い、ね、あのヨシアの時、本当に相手は海辺の砂の数のような、ね、大軍勢、しかも戦車がありました、馬もありましたけれども、ね、主はもうすでに先んじて戦ってくださった。もしあなたが勝利したら、ね、あの海辺の砂のような数の軍勢の馬の筋を切り、また戦車を火で焼きなさいと言われました、ね、戦車や馬があったら戦争をもっと、ね、有利に戦いを進められるでしょうけれども、一切そういう戦いの武器は、ね、もう断ち切れと主は仰せられました。ヨシアたちはその主の御言葉通り、ね、断ち切ったんです。戦車や馬があればもっと戦争が、ね、自分の思い通りに進む思っても、いや、主の御声に聞き従うことをしたから、だから主は、ね、その志があったから彼ヨシアに勝利を与えられました、ね、ダビデにしても同じです。ダビデが本当に主の御声に聞き従うという志があったから、だから、ね、主がもうすでに先んじてあのバルサム樹の林の上で行進の音を聞かせてくださり、そして先んじて戦ってくださったんです。皆さんの人生の戦い、いろいろあるかもしれません。敵が 海の砂粒のように見えるかもしれません。けれども、皆さんが主の御声に聞き従うこと、聖絶するべきものを取り除くこと、これを続けていくならば、主ご自身が戦ってくださいます。どうか皆さんの人生において、本当に主の戦い、このナタティの戦い、それを勝ち得て、皆さんが導かれていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは皆さん一人一人が今それぞれの祈りを祈りましょう。主ご自身がこの戦い、皆さんの目の前にある戦いを、これを戦ってくださるように、ナタティの戦い、これを宣言し、そして皆さんそれぞれが勝利者となるために、今それぞれ祈りの戦いを携えていくものとなりましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あらゆる戦いは私たちがキリストについているならばあなたの戦いです。私たちがまっすぐにあなたの仰せられたその言葉についていく、そのあなたの民であるならば、私たちに戦いを挑むそのすべての人々はあなたに戦いを挑んだことになるからです。ある国のその国民が、ある国の王様、その軍隊からもし攻められているとするならば、その攻められているその国の王様は自分の国の民のために兵を起こし、そのわけもなく攻めてくるその無謀者を、良い王様であるならば必ず打ちに来ます。主よ、私たちが私たちの父、私たち自身の力を誇らずに、あなたの民として私たち自身が生きるとするならば、主よ、あなた自身が私たちに無謀にこの戦いを挑んでくるそのすべてのものを、あなた自身に戦い挑むものとみなし、あなた自身が戦ってくださることを感謝いたします。聖書は、主よ、このようなナダティの宣言にあふれています。主が私たちの代わりに戦う、そのナダティの戦争は一度も負けたことはありません。主ご自身がナダティ宣言をしてくださったその戦い、それによっていつもどんな条件の中においても必ず神の民が勝ちました。主よ、この今の現実においても現代においても、私たちにその幸いを与えてください。そしてダビデに与えられたナタティ宣言、そしてアブラハムに与えられたナタティ宣言、そしてモーセやヨシアに与えられたそのナタティ宣言、それが私たち一人一人にも与えられて、そして主の御名を褒めたたえるナタティ宣言によって勝ち得て余りあるものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通してナタティ宣言、それを教えてくださり、そしてナタティ宣言のもとで生きるものがどれだけ幸いかということ、そしてナタティ宣言によって生かされたものは主に伺いを立てるものであることを教えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。アメン。主よ、私の助けはあなたから来ます。人生の山、また敵の山、あらゆる山、それに対して主よ、あなたを盾にして我らは戦いに臨みます。主よ、どうぞあなたがこのナタティの言葉を与えてくださいますために、我らは本当に捨て去るべきものをしっかりと捨て去ることができますように、またあなたの御声に聞き従うその勇士でありますように、そしてこの目の前に追い迫る海の砂粒のような数多き敵、それに対しても あなたの名たちによってその敵をへし折る、この確信が与えられて、そして勝利に次ぐ勝利、分取りに次ぐ分取り、それを得ることができる我ら一同でありますように。あなたが今日この言葉を与えてくださったことを感謝し、我らの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン、
アーメン。黒いファイルの55ページ、ジーザス・ジェネレーション。私の国も聖のよ、ゴリアテが再びでのよ、皆によって強い世代、やる海へと命じ、永遠の門開く世代、信仰に乗り生きる世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
イスラエル人の前に渡したその日、ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。日をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で、民がその敵に復讐するまで日は動かず月はとどまった。これはヤシェルの書に記されているではないか。 こうして日は天の真中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。アメン。主よ、私たちも祈りによって地を動かし天を動かす、そのような信仰の勇士たちでありたいです。主よ、今我らも信仰の勇士として祈りの武具を携えて御前に進めています。どうかあなたが一人一人祈るその志に応えてくださいますように。どうかあなたが一人一人祈る志の中に本当にあなたに対する従順忠実、また一切の滅ぼすべきものを取り除くその志をご覧になられるとき、あなたがナタティを宣言してくださいますように。人生のナタティ、敵に勝利し、あるいは病、貧しさ、不足、それらに対し勝利を宣言することができますように。あなたが戦ってくださいますように。あなたは太陽月を止めることもおできになるお方。主よ、すべての地上のすべてのものは我らの主にあって支配されていることを感謝いたします。そのあなたの支配を呼び込むことができますように。主よ、我が人生の戦いをあなたが戦ってくださったことを感謝します。あなたがすでにナタティを宣言してくださったことを感謝いたします。この戦いは我らの戦いではなく、主よあなたの戦いとなっております。主よあなたはご存知です。主よあなたがこの日本を、またこの時代を私たちに渡してくださるということを、主よあなたに感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって感謝して宣言いたします。アーメン。
小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に報いをお与えになるからです。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの命の御言葉、耳を傾けて私の言葉を聞け、そうすればあなた方は生きると、日々この私たちに、この小さな群れに、あなたが毎日御言葉という命を語ってくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、私たちが今までイエス様に伺わずにどんなに遠回りをしてきてしまったことか、私たちはそのイエス様に伺わないで行ってしまったそのすべての物事、失敗してきてしまったそのすべてを心から悔やみ、この胸を打ち叩き、主の御前に悔いて改める私たち一人一人でありますように整えてくださることを感謝いたします。神の宮である私たち一人一人がこの心の蔵に受け入れるべきもの、また受け入れてはいけないもの、そのすべてを区別することができずに、扉のような私物を置いていくような、そのようなものを許してきてしまった、そのすべての罪々を許してください。イエス様、あなたの血潮によって私たち一人一人を豊かに清め、イエス様の御声に伺うもの、イエス様が語るこれが道だ、これに歩めと言われる、その道を言われたならば、そこから足したり引いたりすることなく、そこにまっすぐに歩む私たち一人一人となりますように、祝福してくださることを感謝いたします。小さな群れよ、恐れることはない。主は言われます。小さな群れであっても人数ではないと主は言われます。私たち一人一人がいかにイエス様あなたを心から恐れ敬い、イエス様の御言葉に耳を傾け聞き、そこから悟り、それをいかに守り行うか、また聖絶するべきものをとことん聖絶し、私たち一人一人がただ主イエス・キリストによって歩むものとして歩む、私たち一人一人そのような一人一人に恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に報いをお与えになるからですと言ってくださることを心から感謝いたします。喜んであなた方に報いをお与えになる、御国はほらそこにある、あそこにあるというようなものではなく、あなた方のただ中にあるのですと主は言われます。御国、私たち一人一人が悪、罪、それを投げ捨てて、すべてイエス様の御声に聞き従い、イエス様を心から喜ぶ、そのところに 豊かな主の御国が表されることを心から感謝いたします。私たち一人一人がイエス様に純粋に歩み、純粋に聞き、イエス様の道を心から喜び進む、その道が勝利の道であり、あなたが宣言してくださった、あなたに与えたと主が宣言してくださった、そのナタティの主の戦いであるということを、私たちがこの今日御言葉を聞いた私たち一人一人が、私たちがやるべきことを教えていただいた一人一人が、それを守り行って従ってイエス様の勝利を得る私たち一人一人でありますように、豊かに整えてくださることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの行進の音を聞いたこの時、私たちが今行け、時の声を上げよというそのイエス様の合図をいただいた私たち一人一人が、今祈りによって働く一人一人となりますように、祈りによって世を支配し、命の法則で世を変えてしまう、そのようなイエス様ジェネレーション、ジーザスジェネレーションとして一人一人が戦う、祈るこの時となりますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちはジーザスジェネレーションになりたいと願います。主よ、このように新しい生まれ変わっていくジーザスジェネレーション、それは立ち返って静かにすれば私たちは救われ、落ち着いて主に信頼すれば私たちは力を得る。ただ私たちは自分たちに死に、そして主の力により頼むジェネレーションとなることができますように助けてください。もし自分たちの力に頼るのであれば、いや、私たちは馬に乗って逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。アメン。主よ、私たちは自分たちの思い、また世の思い、また今まで生きてきた習慣、その人間、鼻で息をする人間が作ってきた様々な良い策略、それらに頼るのではなく、主よ、あなたの策略に頼っていく私たちでありますように助けてください。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたを恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。アメン。主を感謝いたします。幸いなことよと言われます。主を待ち望むすべてのものは、私たちは主を待ち望むものでありたいと願います。主を助けてください。自分の自我が出てくるのではなく、主を待ち望むジェネレーションでありますように助けてください。なぜなら主は私たちの前に進み、そして私たちのしんがりとなってくださり、前からも横からも、そして後ろからも主が守ってくださるからです。主よ、そのような 100% 完璧なパーフェクトな主の守りの中で、私たちは主を信頼すれば得られるあなたからの幸いなもの、私たちはその主から与えられるその幸いなものを良きものとして得られる、私たちビジョンでジェネレーションでありますように助けてください。今日も豊かに私たちが新しく生まれ変わっていくジェネレーション、祈りのジェネレーション、ビクトリーのジェネレーションとなることができますように、主は新しい聖霊の油を注いでくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
天父、我们向你献上感谢和赞美，谢谢你又把你的众儿女聚集在你的施恩宝座前，来领受你属天的恩典和话语，也谢谢你借着你的仆人帕斯特，从他里面流出 活水的泉源来浇灌你的众儿女和百姓。主啊，你把以色列全家带到这丰盛的草场，就是得到我们这属天的恩典和话语，在这里预备以色列家，主啊，成为你合乎你心意的贵重的器皿。主啊，我们感谢，我们赞美你，谢谢你来祝福我们，谢谢你来祝福天神教会。主啊，我们感谢赞美你，因着你对我们的爱，我们向你祈求祝福以色列，祝福耶路撒冷，复兴以色列国，因为救恩从那里出来。因着你对我们的爱，我们祈求你祝福这丰盛的草场，祝福这丰盛的草场歌山地，祝福天生教会，祝福卡瓦伊森塞，祝福帕斯特，祝福小林森塞，祝福马友森塞，祝福托马克森塞，祝福尤其库，祝福所有的天生教会的众弟兄姊妹们。主，我们感谢赞美你，谢谢你也来按照你的心意来祝福王天一心吧，也祝福王天儿哭吧，也祝福顾姊妹。主啊，让我们都在这里得着你那属天的恩典和祝福，您的话语也引领着我们的灵魂苏醒，按照您的名引导我们走义路。主啊，我们感谢赞美你，你把那又大又难的事都成就在我们的面前。主啊，凡是我们脚踏之地，你都赐给我们得地为业，凡是我们脚掌所踏之地，你的惊恐和惊惧临到那地的民。主啊，那国不是我们的国，那地也不是我们的地，但是你必在我们的前面把那国的民全部赶捉出去。主，我们感谢赞美你，谢谢你是那样的爱我们。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你，救我脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽我，我要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，我必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临近我。我为亲眼观看见恶人遭报。耶和华是我的避难所，我已将至高者当我的居所，祸患必不临到我，灾害也不挨近我的帐篷，因他要吩咐他的使者在我行的一切道路上保护我，他们要用手托着我，免得我的脚碰在石头上。我要踹在狮子和蝚蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应与他，我在急难中他要与我同在。我要搭救他，他使他尊贵，我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。义人呐，你们应当靠耶和华欢乐，正直人的赞美是合宜的。你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦索来歌颂他，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直，凡他所做的尽都诚实，他喜爱仁义公平，遍地满了耶和华的慈爱。诸天记耶和华的命而造，万象记他口中的气而成。他寄居海水如雷，收藏生羊在库房。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他，因为他说有就有，命立就立。耶和华是列国的筹算归于无有，是众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。以耶和华为神的那国是有福的，他所节选为自己产业的那民是有福的。耶和华从天上观看，他看见一切的世人，他祭所往地上一切的居民，他是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救也是枉然的，马也不能因力大救人。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我们的心向来等候耶和华， 他是我们的帮助，我们的盾牌，我们的心必靠他欢喜，因为我们向来依靠他的圣名。耶和华，求你照着我们所仰望你的向我们实行慈爱。耶和华我的磐石是应当称颂的，他教导我的手征战，教导我的指头打仗，他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，我所投靠的，他是我的百姓伏在我以下。耶和华，人算什么呢？你竟认识他？世人算什么呢？你竟顾念他？人好像一口气，他的年日如同影儿，快快的过去。耶和华，求你使天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟，求你发出闪电，使他们四散，射出你的箭，使他们扰乱。求你从上伸手救拔我，救我出离大水，救我脱离外邦人的手。他们的口说谎话，他们的右手起假誓。神啊，我要向你唱新歌，用十弦瑟向你歌颂。你是那拯救君王的，你是那救仆人大卫脱离害命之刀的。求你救拔我，求我脱离外邦人的手。他们的口说谎话，他们的右手起假誓。我们的儿子从幼年好像树栽子长大，我们的儿女如同垫脚石，是按建功的样式琢成的。我们的仓盈满，能出各样的粮食。我们的羊在田间滋生千万，我们的牛拖着满塔，没有人闯进来抢夺，也没有人出去征战。我们的街市上也没有哭嚎的声音，遇见这光景的百姓变为有富。耶和华我们的神，耶和华为他们的神，有耶和华为他们的神，这百姓变为有福。耶和华如此说，雅马哈皮亚诺、卡哇伊皮亚诺劳碌得来的和全地的中古钢琴的货物必归我，声量高大的中古钢琴的老板西巴人必投降我，也要赎我。他们必带着锁链过来随从我，又向我下拜，祈求我说，神真在我们中间，此外再没有别神，再没有别的神。主啊，感谢你，赞美你，谢谢你把这日出之地赐给了以色列全家，谢谢你来祝福了以色列全家。主啊，我祈求你大大的祝福这个丰盛的草场歌山地，迎着雅各家遭难，你给雅各家预备了这样的一个陶城，预备了这个丰盛的草场歌山地，天生教会用以牧养以色列全家。主啊，在这里你必把属天的恩典和祝福满满的倾倒在以色列的全家，来牧养他们的灵魂。主啊，不论是他们在外的在里的，都得到你那属天的恩典和祝福。主啊，我们感谢赞美你，祈求你大大的祝福你的福克脑杆株式会社，也祝福你的福德源商贸有限公司，也祝福你的国度的钢琴企业，也祝福你国度钢琴企业的员工和众节选的众儿女和与这个工人。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你来爱我们，来祝福了我们。主啊，你必把全地的这样的一个皮亚诺都赐给你的株式会社。主啊，凡是你赐给儿子的都用来祝福以色列，祝福耶路撒冷。主，我们感谢赞美你，谢谢你来爱我们，谢谢你来带领我们。主啊，你将那快要成就的事情速速成就吧，你就快快的来祝福我们吧。你是我们的神，我们的神是挪移我们大山的神，是改变我们世界的神，是从无变有的神。我们的神是医治的神，是赦免我们罪的神，是把过去蝗虫蚂蚱男子简冲所吃掉的我们那段日子加倍补还给我们的神。我们的神是应许的神，是恩典的神，是祝福的神，是荣耀的神。主啊，感谢你，赞美你，谢谢你来祝福了我们，谢谢你来爱了我们，迎着你向我们试的试着这样的一个慈爱，我们向你献上感谢和赞美。 因着你拣选了我们成为你的众儿女和百姓，我们向你献上感谢和赞美。你是我们永远的活神。谢谢耶稣垂听你仆人的祷告，祷告交托仰望是奉主耶稣基督的名圣名所求，阿门。
阿门。今こそ私は知る、主は油を注がれた者をお救いになる、主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。私たち一人一人自分の方法を誇っていた一人一人です。イエス様、今助け導いてくださることを心から感謝いたします。私たちは私たちの神主の御名を誇ることを、イエス様あなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの敵であるその一つ一つのもの、膝をつきそして倒れることを心から感謝いたします。私たちは立ち上がり、まっすぐに立ち、敵が崩れるところを宣言することができることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に、私たちが呼ぶとき主が答えてくださることを心から感謝いたします。私たちの義なる神、あなたは私たちの苦しみのときにゆとりを与えてくださることを、私たちは憐れみ、私たちの祈りを聞いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちはイエス様、あなたの栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものをしたい求めていた一人一人、そのような部分があります。イエス様、今助け導いてくださり、主に伺う方法を私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝いたします。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は答えてくださる。アーメン。イエス様、感謝いたします。すでに私たちに与えてくださった賜物、私たちに与えてくださった権威、威力、そして約束の地を感謝いたします。今日もイエス様、あなたを恐れおののき、罪を犯すことなく離れることができる私たち一人一人でありますように、助け導いてくださることを心から感謝いたします。義の生贄を今日も捧げることができ、主により頼む私たち一人一人でありますように、助け導いてくださることを心から感謝いたします。主がイエス様、あなたの願い通りにしてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様のすべての計りごとを遂げさせてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人はイエス様の勝利を喜び歌うことができることを心から感謝いたします。私たちの神の御名により旗を高く、勝利の旗を高く掲げることができることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ。万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。アメン。主よ、私たちもこの花嫁になることができますために、花嫁は光り輝く白い麻布の衣を着ることが許されました。その麻布とは生徒たちの正しい行いです。主よ、あなたの御旨に従い、あなたの御言葉に聞き従って、あなたの御旨にかなった正しい行いをなさしめてください。正しい行い、それはあなたの御言葉に聞いて従うこと、それ以外にはありません。自分勝手に主を考え出した、これが良かれではなく、本当にあなたの御旨にかなった、 良い行いをしていき、そしてあなたの御前に本当にこの花嫁が着るべき衣を紡いでいくこの地上の人生でありますように、ですよ、どうか今我らを助けてください。どうかこの地上において我らが本当にあなたのためにあなたをお迎えする花嫁としての整えを日ごと日ごと成していく我ら一同でありますように、主よ、愚かなあの花嫁のように油を蓄えずに、自分勝手に主はこんな時に来るだろうと勝手に考えて一切油を用意することのなかったあの愚かな花嫁に習うことがなく、本当にいつあなたが来てもいいように、たとえそれが夜であっても明け方であっても、あなたがいつ来ても良いように油の備えをいつでも蓄えている我ら一同でありますように、今我ら祈りの油をこうして蓄えております。主よ、本当にあなたの御前においていつでもこの整えをしていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたは勝利者、あなたは我らの前に先んじて進んでくださり、主よ、あなたに聞き従う者にあなたは豊かによくいてくださる主であることを感謝します。どうかこの幸い、これがもっともっと多くの人々にこの日本の国の中にもっと知れ渡っていきますようにとあなたに願います。主よ、どうしてでしょうか、この国多くの宣教師たちが使わされても使わされてもなお心固くなにリバイバルが起きない、主よ、一体どうしたことでしょうか。主よ、しかしあなたは全てのことが解決おできになるお方です。あなたはあのバビロンもネブカデネザルの一言によって作り変えました。あなたはあのニーベの町もその王の一言によって作り変えました。この日本も一言によって作り変えることはおできになるのが主あなたであることを感謝します。あなたに期待を寄せます。この国を憐れんでくださる主、あなたを褒めたたえます。どうかその時を来たらせてくださますように、また我らを用いてくださますように、一人一人がその働き人として整えられ用いられますように、イエスよ、どうかあなたの栄光の働き人としてください。主よ、あの渋谷の産地を我らに与えてくださり、そこを福音を伝える本拠地とし、また若者たちにあなたを伝えるその主よ中心的な東京の中心となっていきますように、あなたが導いてください。必要があります。人の必要があります。物の必要があります。金銀の必要があります。また賜物の必要があります。主よ、それは全てはあなたが備えてくださるもの、我らはただあなたのなたきよう、それを望みあなたに願い求めます。どうかあなたが先んじて進んでくださり、主よ、あのバルサム樹の林の上で足音を聞かせてくださますように、我らに聞かせてくださますように、あなたに期待しあなたに求め、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
愛する恵みの深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この恵みの祈祷会感謝いたします。本当にあなたは中地宣言を教えてくださいましてありがとうございます。本当に私たちがただあなたに従って歩むとき、あなたは先立って私たちの戦いを助けてくださり勝利に導いてくださるお方であることを感謝いたします。本当にそのことをイエス様今日教えられて、これから私の戦いの時にあなたにだけより頼み呼ばわって助けを求めることができますように、ただただイエス様に従うことがまず第一番目のことであることを今日あなたからはっきりと教えていただきましたから感謝をいたします。これから私の人生、私たちの人生の戦いにおいてイエス様のおっしゃることを守るならば、私たちはいつでも勝利を勝ち取ることができることを感謝いたします。どうかいい加減な気持ちではなく、イエス様に本気になって従い、そのおっしゃられたことを間違いなく聞いて実行する私たちでありますように、主が導いてくださることを感謝いたします。どうぞイエス様、この
恵みを離すことなく、いつでも聞くイエス様のおっしゃることを聞くためには御言葉を読み、それを蓄えることであることをも一緒に教えていただきましたから、どうかイエス様、それらをきちんと守るものにしてくださるように心からお願いいたします。本当に今夜のこの恵みを心から感謝して、本当に忘れないものにしてくださるようによろしくお願いいたします。この恵みを心から感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する天のお父様、お名前をお賛美いたします。今日イエス様、御言葉をありがとうございます。イエス様、本当にあなたを呼ぶこと、呼び求めること、また聞き従うことが大切であることを教えていただいたことをありがとうございます。どうぞそのことを助けてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。そしてイエス様、あなたがカレブに与えてくださったように、その御言葉をしっかり握って、もし与えられたならばしっかりと握って手放さず、信仰による宣言をしながら待ち望むものでありますように、私たちを助けてくださることをよろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
当你们向神的力量大声欢呼的时候，向仰望的时候，发出欢乐的时候，唱起诗歌，打手鼓，弹琴与弹美琴与瑟。当我们在悦逆的时候与悦望，我们朔节的时候是七重箫。这是以色列所定的律例，是雅各神的典章。他去攻击埃及的时候，在耶色中间为此为证。我在那里听所不明白的言语，神说我使你的肩膀，脱得重担，放下手中的筐子，你在急难中寻求呼求，我就搭救你。我在雷的隐秘处应许你，在米利巴水那里试验你。我的民啊，你当听，也当劝诫你。以色列啊，你若听从我，将你们中间不可有别的神，外邦的神你也不可拜。我是耶和华你们的神，我把你们从埃及地领上来，你要大大的张口，我就给你充满。无奈我没听见我的声音，以色列也不劝离我。我任凭他们心里刚硬，任随自己的计谋而行，甚至我们民愿吞并我。以色列肯行我的道，我便速速制退他们的敌人。反手攻击他们的敌人，那些恨耶和华的人必来投降，但是他们的百姓必永久长存，他们也必拿上好的麦子给他们吃，又从他们的岩石中出蜂蜜叫他们饱足。神啊，我们只要转而归向你，以便你去利用。主啊，我们要抛远离那些世界上的一切魔鬼撒旦，远离我们那些无时无刻的怒火，那个魔鬼撒旦的搅扰。我们要靠着你的祷告，我们靠着你的力量来挣脱的。主啊，感谢你。主啊，我们只要转心回向于你，你便仍然祝福于我们。主啊，感谢你，我们向你们求什么，你都必应许。以上祷告是奉我主耶稣基督的圣名所求，阿门。
主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから、海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。どのような島々に住む人々、大陸に住む人々、どんな国の人々もこぞって救い主なる主に向かって新しい歌を歌う今日この日でありますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。朽ちるべきものが朽ちないものを着、朽ちないイエス様を着、また死ぬべきものが不死であられる主イエスキリストを着るとき、死は勝利に飲まれたという御言葉が実現することを心から感謝いたします。今私たち一人一人が以前のものを
イエス様の御名によって許され、新しく作り変えられたものとして、一人一人が新しい歌を主に向かって歌う一人一人となりますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。イエス様によって以前の失敗、以前のすべてのイエス様の御名なしで行ってしまったそのすべてを、主イエス様、あなたが十字架によって買い戻してくださり、その失敗は私がすでに負った、もうその罪の借金は私が払い尽くしたと、主イエス様、あなたが一人一人に声をかけてくださり、そのすべての借金を完済済みとしてくださったことを心から感謝いたします。この素晴らしい主イエス様、救い主なる私たちの王の王であり、主の主であり、買い戻しの権利のあるお方、不思議な助言者であられる主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世界とそこに住む人々、今イエス様、あなたを知らずに歩む一人一人がおります。イエス様、一人一人をあなたが今日も豊かに憐れみ、そのスプラン・ギニジョ前の思いで一人一人にまなざしを向けてくださっていることを心から感謝いたします。現実があります。一人一人が歩むその現実、その歩みがある、その中に確かにおられる、生きて働いておられる主イエス様を見る、その心の目を、真理を見るその心の目を、あなたが今開いてくださいますようによろしくお願いいたします。この月を見るとき、星を見るとき、風を見るとき、イエス様、鳴り響くその雷を見るとき、私たち一人一人が、また世界とそこに住む人々が、天地創造され、この地また水と陸を分けた主イエスキリスト、神が確かにおられるという創造主を知る世の人々となりますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。真実を知った一人一人が、真実に確かにそこに生きて働いておられる主イエスキリストを知った一人一人が、こぞって主に向かって新しい歌を叫び、そして主の皆を褒めたたえるその賛美を心からイエス様に捧げることができる世界とそこに住む人々でありますように、今日も祝福してくださることを感謝いたします。神の子をあなたが使わせてください。私は誰を使わそうと言われるその時に、私を使わせてくださいと心からイエス様、あなたの働きのために、イエス様に仕えるそのために、心からイエス様に叫ぶ私たち一人一人でありますように、イエス様、あなたの御言葉によって固く立ち、また聖霊様によってこの背中を押し出されて、使わされるべき場所に使わされる神の子、働き人一人一人でありますように、祝福してくださることを感謝いたします。一人一人が確かにいただいたその御言葉、御言葉であられる主イエス様を心から愛し、そして握りしめ、信仰の創始者であり完成者であられる主イエスキリストから目を離さないで、まっすぐに歩む、決して本当に私たち一人一人がどんなところに立ちはだかるそのようなものが目の前に来たとしても、私たちが疲れ果ててしまわないために、私たちが衰えて気を落としてしまわないために、あなたは信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言ってくださいました。私たち一人一人が確かにイエス様、あなたを見て、そしてあなたの御声を聞いて、疲れ果てることなく、たゆむことなく、イエス様、あなたの道からによって新しい力を得て、わしのように高く走ってもたゆまず、歩いても疲れない、その新しい力を持ってイエス様を働く私たち一人一人でありますように、今日も整え祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、あなたの勝利の良き知らせ、救いのその良き知らせを伝えるその足は山々の上にあって、なんと美しいことよと主が言ってくださることを感謝いたします。平和の福音の備えを履いて、また霊的武具を私たちがこの体に、心に、霊に身につけて、そしてイエス様の戦い、その霊的戦いに対してイエス様の勝利を高らかに宣言する私たち一人一人となりますように、祝福してくださることを感謝いたします。海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ、主に向かって新しい歌を歌え。 その栄誉を地の果てから、この全世界全宇宙の一人一人が主に向かって新しい歌をその口に授けられ、主に向かって新しい歌を歌う一人一人となりますように。主がそのように変えてくださること、私たち一人一人を真実に歩む者として作り変えてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
イエス様、感謝いたします。イエス様、本当に夜礼拝できて感謝いたします。イエス様が祈る時与えてくれて感謝いたします。本当に祈る時、祈って戦うことができるように助けてください。祈って世を支配することができるように助けてください。祈りによって私たち一人一人を治めることができますように祝福してください。一緒にアーメンできることを感謝いたします。イエス様が本当にイエス様に祈れる恵みを感謝いたします。イエス様、祈りを聞いてください。イエス様、答えてください。イエス様、そして本当にイエス様が祈りで本当に戦えることを感謝いたします。イエス様、祈るとき祈ることができるように助けてください。イエス様、感謝します。この祈りをイエス様の名前でお祈りします。
アーメン。我们感谢你，赞美你，主啊，来到你的圣殿，向你呼求，向你敬拜，主啊，我们愿意匍匐在你面前，主啊，谢谢主，你带领了我们，帮助了我们，主啊，谢谢你祝福了王天一，主啊，奉耶稣的名义拿掉我们身上的一切的罪，主啊，那个大小的仇敌，奉耶稣的名义都洁净出去，远远的离开我们，主啊，你的宝血涂抹我们，主啊，你为我们也要扎上那高高的篱笆墙。主啊，你为我们，主啊，在天上连把祝福连要带带暗的都已经给到了我们。主啊，谢谢主，我们愿意走你的义路。主啊，我们靠着耶稣的名来走你的义路。主啊，你来祝福往天一。主啊，你来祝福往天儿吧。主啊，奉耶稣的名把一切他们身上的一些罪孽都断开。主啊，历代祖宗对他们的一些咒诅都完全的断开。主啊，让他们成为新造的人。主啊，让他们有清新的心。主啊，有圣洁的灵在他们里面。主啊，谢谢主。主啊，我们就都愿意回转来归向你。王天一都愿意回转来归向于你。主啊，你亲自来带领他。主啊，你来亲自保守他。主啊，谢谢主。我们把这个教会向你交托，仰望。主啊，你按你的引路，主啊，来引导我们。主啊，你要让更多的灵魂在这里来苏醒。主啊，你要赐给这里更多的灵魂。主啊，谢谢主，你祝福这里的每一个当中的那个弟兄姊妹们。主啊，祝福这里的牧师，祝福这里的老师们。主啊，谢谢主，我们愿意靠耶稣的名来走你的义路。主啊，谢谢主。主啊，我们也求主来复兴我们这些国家。主啊，领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听，坐在二基布额上的，求你发出光来，在以法莲便雅悯马拿西面前施展你的大能来救我们。神啊，求你使我们回转，让你的脸发光，我们就要得救。耶和华万军的神呀，你是向百姓祷告发怒，要到几时呢？你眼泪当食物给我们吃，又多粮出眼泪给他们喝。你使外邦因我们的纷争，我们的仇敌彼此嬉笑。万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出了外邦人，把这树要栽上，你在这树跟前预备了地方，它就深深的扎根。主啊，你预备了这个树，它就要深深的扎根。主啊，爬满了地，它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树，它发出枝子长到大海，发出蔓子咽到大河。你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取，林中出来的野猪把它糟蹋，野地走兽拿它当食物。万军之神呀，求你回转，从天上观看，眷顾着葡萄树，保护你右手所栽的和你所做的坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐了， 他们因你脸上的怒容就毁灭了，因你的手扶持你右手的人，就是你为自己所坚固的轮子。这样我们便不退后离开你，求你救活我们，我们就要求告你，万军之耶和华呀，求你使我们回转，使你的脸发光，我们就要得救。主啊，把更多的国家都要向你交托仰望，主啊，把中国的各个省份城市都向你交托仰望。主啊，我们愿意让你的脸发光，主啊，我们便能得救。主啊，万军之神呀，主啊，求你让更多的灵魂都能回转于归向你。主啊，我们不愿意再应着景象，主啊，我们愿意悔改，愿意回转。主啊，王天意愿意回转，愿意归向你。主啊，王天儿愿意回转，愿意归向于你。主啊，谢谢主，你带领你的以色列民。主啊，谢谢你，主，你带领你的百姓。主啊，让我们都走你的义路。主啊，谢谢主，主啊，你让主啊，你要向我们来扬脸，主啊，让你的脸来发光，我们便能得救。主啊，谢谢主，你每天带领我们，保守我们的每一天，每一分钟。主啊，来祝福王天意。主啊，来祝福更多的灵魂。主啊，主啊，是你的子民，主啊，是你的灵魂，主啊，你都要会让他们回转，来归向于你。主啊，谢谢主。以上的祷告奉耶稣的名求，阿门。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたを皆を褒めたたえ感謝します。私たちの右手のすべての瞳のようにお守りください。今日私たちが神と人との前で犯してしまったすべての罪許してください。イエス様の十字架の血潮で私たちの罪、思い清めてください。イエス様の血潮で清められて素晴らしい神の子になりますように。イエス様お願いします。愛する救い主主イエス様のお名前でお祈りします。
アーメン。私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋したい。さあ私の愛する方よ、野に出て行って変な樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのも全て最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私の愛する方、私たちの愛する方、イエス様です。私たちはイエス様を恋しています。ですから私たちはイエス様と共に野に出て行き、変な樹の花の中で夜を過ごします。そして朝早くからブドウ畑に出て行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクラの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。アメン。主よ、この天聖教会は朝も昼も夜も礼拝を捧げております。御言葉を口ずさんでおります。祈りを捧げております。イエス様、この夜も朝も昼も主よあなたと共に過ごしたいという思う生徒たちがここで過ごさせていただいてますことを感謝いたします。そこで私たちはあなたに私たちの愛を捧げています。主よ、いつも私たちに愛を捧げて、私たちのためにイエス様、十字架上であなたが命を持って私たちの命を買い取ってくださったことを感謝いたします。ですから私たちはこの宮に来て、私たちの愛をあなたの御前で捧げます。そしてあなたを恋したい、そしてあなたが豊かに礼拝する、この幸いを感謝いたします。そしてこの恋なすび、イエス様を慕うこの恋なすびは香りを放ち、そしてもうこの天聖のドアの外からイエス様の香りが流れ出てく天聖教会でありますように助けてください。そして新しいのも古いのも新約聖書も旧約聖書も全て最上のものが私たちのこの教会にあります。私たちのこの口にあります、目にあります、耳にあります。私の愛する方イエス様、これがあなたのために蓄えた御言葉です。
主よ、ペフィリによって私たちが本当に作り変えられていることを感謝いたします。御言葉は私たちの力です。主よ、ありがとうございます。私たちの心はあなたの素晴らしい言葉で沸き立っています。ですから私たちは王の前で、主よ、私たちは捧げます。私たちのこの舌は素晴らしい書記官の筆です。主よ、そのように私たちが滑らかに御言葉を唱えることができますように助けてください。そして私たちが愛を持ってこの御言葉を語ることができますように助けてください。文字面ではなくイエス様の愛が私たちの心にあり、御言葉を宣言することができますように聖霊様助けてください。そして私たちがイエス様とラブラブになって、主よ、このイエス様の恋遊びの香りを解き放っていく私たちでありますようにお願いいたします。感謝して私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今病のうちにある兄弟姉妹を覚えます。イエス様、あなたが癒しを与えてくださることを心から感謝いたします。またその家族をイエス様、あなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。その一つ一つの家族をあなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。信仰による祈りは病む人を回復させることができることを心から感謝いたします。主はその人を立たせてくださることを感謝いたします。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許してくださることを心から感謝いたします。ですから私たち一人一人は互いに罪を言い表し、互いのために祈ることができることを心から感謝いたします。癒しのために私たちは祈ります。義人の祈りは働くと大きな力があることを心から感謝いたします。このイエス様の大きな力をもってイエス様が癒しを与えてくださることを心から感謝いたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。この御言葉が今日も成就することを心から感謝いたします。私たちが主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった一つ一つの家族をあなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。安息日を守ってこれを汚さずに、イエス様、あなたの契約を固く保つその一つ一つの家族をあなたがますます増やしてくださることを心から感謝いたします。一つ一つの家族をイエス様のその聖なる山に連れて行ってくださり、イエス様の祈りの家で彼らを楽しませてくださることを心から感謝いたします。彼らの全焼の生贄やその他の生贄はイエス様、あなたの祭壇の上で豊かにリスペクトされ受け入れられることを心から感謝いたします。イエス様の家、すべての民の祈りの家と呼ばれるところで、一つ一つの家族が豊かな祝福を受けるこの時でありますように、助け導いてくださることを心から感謝いたします。この日本の一つ一つの家族、あなたが豊かに祝福してください。イエス様の平安で満たしてくださることを心から感謝いたします。今日も私たちの家族が今日という日にイエス様を覚える日でありますように、助け導いてくださることを心から感謝いたします。私たちの家族一人一人が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるようにイエス様、あなたに求めます。イエス様が豊かに一人一人を祝福してくださることを心から期待して感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今晩もあなたが私たちをあなたの御前に集まるもの、世の光地の塩として用いてくださったもの、主の御名をあがめ賛美隊の主に礼と誠を尽くしてアーメンを捧げるものとして私たちを選んでくださったことを感謝いたします。あなたが初めから私たちを愛して、あなたは初めから私たちを愛の形で作ってくださり、その愛の形に主をしてほしい、そのまんまの形を私たちに出してくださるために、その愛の形そのものであるイエス・キリストを使わされたことを感謝いたします。 父なる神様の愛がイエス・キリストというお方を通して主よ私たち一人一人に示されて、そしてこのイエス・キリストが呪いに満ちた私たちのこの世から私たちを贖い出して、そして死の地に住んでいる私たちをそこから選び抜いてくださり、そして命のその御国の一義として、また光の中を歩む者として、私たちをイエス・キリストの中を歩む者、イエス・キリストに聞いてそして信じて従って歩む者として私たちを選んでくださったことを感謝いたします。十字架の身元を覚えさせてくださって、その十字架の身元において神の木と愛が合うところで私たち一人一人が救われて、そして罪許されて、その命それが癒されて、そしてよみがえられたイエス・キリストのその木の中に植えられたものとして新たに生きることができますように、私たちを祝福してくださったことを心から感謝いたします。今晩もあなたの御前においてあなたに聞いてアーメンして、そして従って生きようとしているものがあなたの御前にいます。志新たにしてくださり、主よあなたの御前に本当に完璧に仕えていくことができますように、イエス様あなたが私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。弱い私たちですけれど、あなたが聖霊を通して私たち一人一人をあなたが満たしてくださり、そして私たちをあなたが本当に教えてくださって、教えられた通りの道を歩むことができますように祝福してくださったことを感謝します。イエス・キリストの皆と地上と命と栄光とをもっともっと豊かに与えてください。そしてイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けたものでありますように祝福してください。聖霊の助けを豊かに得て、そして栄光から栄光へと歩むことができますように、主よあなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。働き人として日々新たにされている一人一人が、主よもっともっとあなたの御心にかなったものとして地の果てまでに行って、主よあなたの栄光を宣言するものとして、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えるものとして、そしてマムシの救えのような人々にもイエス・キリストの救いの皆が訪れていることを宣言して、悔い改めよ天国が近づいたと主よあなたの皆を宣言する、主よ本当に強く応しあなたの働き人一人一人であられますように、イエス様あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。今日もあなたが私たち一人一人を愛してくださり、御前においてひれ伏す者、主の皆を呼ぶ者、主の皆を崇める者、主に栄光を捧げる者として、主をあなたが私たちを選んでくださいました。今日もイエス・キリストにある父なる神様の栄光の中に憩い、そして新たにまださらに生きる者としてその力が与えられ、油が注がれて、そしてまっすぐに歩む者として、主よあなたが私たちを祝福してくださったことを心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。祈って、
時ペリシテ人は立ち上がりダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行きペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ石を一つ取り石投げでそれを放ちペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったがこのペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていってこのペリシテ人の上にまたがり彼の剣を奪って鞘から抜きとどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまでエクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャールライムからガテとエクロンに至るまで途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人を追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。アメン。主よ、ダビデのような信仰の子供たちを起こしてください。主よ、本当に信仰によって元気なダビデのような子供たちを起こしてください。信仰によって勇士とさせてください。主よ、あの立ちはだかる巨大なゴリアテを打ち倒させてください。たった一つの石で主よ、信仰の石を投げてあのゴリアテの額に食い込み大恩情を立てて倒れてそしてとどめをさせてくださるように。主よ、この日本の国誰も未だに勝ち取ったものがありません。主よ、我らがダビデとなってこの国を勝ち取ることができますように信仰石投げをさせてくださるように。子供たちを主よ奪い取らせてくださるように若者たちを主よあなたのもとへと奪い取らせてくださるように多くの分取りを携えて主よあなたの前に登っていくことができますようにゴリアテの剣を奪ってむしろ我らの武器とするものでありますように主よあなたが信仰の石を一人一人に投げさせてくださるようにあなたが主よこのダビデのような世を支配する世代ビクトリーする世代毅然とゴリアテに立ち向かう世代として主を起こしたまえあなたが起こしてくださるように起こしたまえ主よあなたがこの一人一人にジーザスジェネレーションを起こしてくださるようにテピリンのジェネレーションを起こしてくださるようにテピリンによって整えられた御言葉によって整えられた世代を起こしてくださることを信じ感謝して我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
足を振り回せのよ取り上げた体のよ皆にかけ強い戦隊山に首へと命じ虎の門開く戦隊信仰に乗り生きる戦隊起こしたまえ起こしたまえ愛する命の法則で世を変えてしまう戦隊耐えない試練にも自然と立ち向かう戦隊世に勝つ一人戦隊起こしたまえ起こしたまえI'm sorry.
主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地された。そこへで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。イスラエル人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろして、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に絶えるようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢は戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。アメン。主よ、あなたが直接戦ってくださることを感謝します。たとえ水が我らの目の前に横たわっても、我らの前に右左に壁となって我らのためにそそり立ち、我らは乾いた地を安全に進み行き、そしてその水は逆に我らを分取り追い迫ろうとするエジプトに覆いかぶせられることを感謝いたします。あなたはナタティの主。あなたは先んじて聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫禄をへしおられる主。あなたは我らの先に進んでくださり、すでに我らのために隠された宝、秘められた財宝を見出させてくださる主。あなたを褒めたたえます。あなたは我らのために肩書きを与え、また我らの力を帯びさせてくださる主。あなたを褒めたたえます。主よ、あなたこそ大いなる方、あなたこそ褒めたたえられるべきお方です。我らは今日もあなたに期待し御前に進み出ました。主よ、期待した一人一人にあなたが豊かに報いてくださるように、あなたが一人一人の上に現れてくださるように、どうかあなたの祝福、主よ、天の祝福、地の祝福、地の下の祝福で覆ってくださるように、父と水の流れる地へと主を踏み行かせてください。ヨシア・カレブのようにそこを攻め落とさせてください。我らは恐れて退くものではなく、進んで勝ち取るものであることを感謝いたします。主よ、どうかその一人一人にあなたのその幸い、その祝福を与えてくださるように、まことにあなたは健やかなる主、偉大な主、喜ばしい主。我らはあなたを喜び褒めたたえ、あなたを楽しみます。あなたを褒めたたえ感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
主よ、あなたが私たちをそのように起こしてくださり、この世代を立つ者としてあなたが油を注いでくださることを心から感謝します。
命を支配する命の法則で妖怪へとしまうセンター。
アメン。
大反対支援にも自分を立ち向かうセンター、より勝つに戻るセンター、起こしまま、起こしたまえ。そこをヘブン、身の手を支配する世代、もしのことも死、胸に抱
あなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身からで生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの牛羊も祝福される。あなたの籠も子ネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのために、あなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見て、あなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなた方の地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、おとはならせない。ただ上におらせ、下には下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。アーメン。主よ、あなたの御声に聞き従うこと、御教えをことごとく守り行うことの祝福、それはなんと素晴らしい祝福でしょうか。我らはそれを願い、我らはそれを求め、あなたの御声に聞き従うことを求めます。主よ、どうかその道にのみに従って歩む一人一人に、あなたが豊かに聞いてくださるように、あなたがそのあなたの御声に聞き従って歩もうとする一人一人に対してあなたが祝福を命じてくださり、その一人一人から町にあっても祝福され、野にあっても祝福されますように、身から生まれているものも祝福されますように、地の産物、家畜の産むものも祝福されますように、籠も子ネバチも祝福されますように、入るにも出ていくにも祝福されますように、向かってくる敵を七つの道から逃げ去るその際は与えてください。主よ、穀物蔵と手の技を祝福してください。どうか我ら友どもが主の命令を守り引き従い、そのようにしてこの地上の上を歩ませてください。下に下らせることはなく、ただ上の道をどうか一人一人に歩ませてください。あなたの御声に聞き従うことの祝福、これはなんと素晴らしいでしょうか。主を与えてください。主を与えてください。子供たちを与えてください。主を、この国をぶんどらせてください。この土地をぶんどり、あなたの元へと勝ち取って、多くの命魂たちをあなたの元へと主を献上して差し上げることができますように、どうか我らを称えてください。主の高いところを踏み浮かせ、足の裏で踏んだところをことごとく主を、本当にテピリン世代のによって整えられた一人一人が踏むところ踏むところことごとく、そこを我らのものとし、また子供孫たちにそこを引き継がせていくものでありますように、主よ、あなたがこれらの祝福を与えてくださることを信じ感謝いたします。あなたが確かに生きて働かれ、そしてこの幸いな祝福、この命の祝福、命を産んで増えて地に満ちようと、あなたが神の子たちに仰せられたその
祝福の命令、それを神の子として受け継ぐことができることを感謝します。地方とか人々がどんどん増えていきますように、どんどん栄えたものでありますように、父となりますように、多くの母となりますように、国々を所有しますように、あなたが主を星々のような子供たちを産ませてくださるように、あなたがその幸いをこの神の子たちに与えてくださることを感謝します。彼の子供に与えられた約束、それを我らは信じます。主を信仰によって、我らは祈りによって、世を支配し勝利しビクトリーする世代を起こしてくださいますように、あなたが我らに主をこの天国を与えてくださることを感謝し、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
我が愛する者よ、あなたは天使のように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。韓国のために祈ります。主よ、汚れのないもの、私の鳩はただ一人。主よ、そのように汚れのないもの、私の鳩、イエス様の選ばれる鳩はただ一人。主よ、大統領選が身近に迫ってきました。主よ、どうか鳩のような大統領を選んでくださいますようにお願いいたします。主よ、韓国民は待ち望んでおります。本当にこの今の時代を見据えた、見抜いた韓国の民たちは真の大統領を待ち望んでおります。主よ、どうか、主よ、今立っている共産主義、赤に傾いている大統領候補者、主よ、あなたが消し去ってください。主よ、あなたの御心にかなった大統領をあなたが立て、そしてあなたが選び、そしてそのこの国を新しく立てさせてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、大統領を守るべき民たちと、その民たちが軍勢のように、キリストの軍勢となって、主よ、彼らがそのご大統領を守ることができますように助けてください。取りなしの祈りが必要です。主よ、どうかテフィリンを始めた、そのアジアで始めたのは韓国です。どうかこの韓国にテフィリンの御言葉を守り行ったその祝福がありますように、そしてその祝福がこの地上において、主よ、この大統領選において彼らが獲得することができますように助けてください。主よ、御言葉がこの韓国になりますように、あなたの御言葉だけがこの韓国になりますように助けてください。そして2つの陣営となっているこの韓民族が1つの陣営となることが助けてください。主よ、北朝鮮とこの南の韓国、38度線を通して70年という悲しい歴史を司ってきました。主よ、どうかこの歴史にどうか終止符を打ってください。今北朝鮮は気の狂った独裁者が軍事力だけを誇りとし、自分たちのこの富を誇りとし、主よ、民のために働いていない独裁者です。主よ、今飢餓で苦しんでいる北朝鮮の人たちのことを覚えます。また自由を知らない奴隷として生きている北朝鮮人のことを覚えます。主よ、どうかこの北の壁を打ち取ってください、壊してください。そして主よ、民主主義、またイエス様主義というその空気が、その政治が、また社会がこの韓国から北朝鮮へと流れていきますように、イエス様、あなたがこの国を一つとして統治してくださいますようにお願いいたします。あなたの十字架が二つの敵を取り除き、この平和を築いてくださいますようにお願いいたします。どうか今世界で今最も注目されているこの北朝鮮と韓国、そしてアメリカ、日本、中国、緊迫した関係の中にあります。でも主が戦ってくださるのであれば、主の勝利がこのアジアを覆っていきます。主よ、リバイバルのなかったこのアジアにあなたがリバイバルを与えてくださり、そして主よ、手をつなぐことがなかった韓国、中国、この日本が信仰を持って手をつなぎ、そして主よ、共に宣教者となってイスラムの国、また偶像崇拝のアジアの諸地域、そしてエルサレムへと福音を届けるものでありますように助けてください。私たちこのアジア人の良き知らせを運ぶ足、この足を早めてくださり、美しくしてくださいますようにお願いいたします。どうかこのアジアがあなたが愛し、そしてこの終わりの時に至って最後の砦として、このアジアをリバイバルさせてくださることを心から信じて、
私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
支配する命の法則で世を変えてしまう世界、大難い試練にも依然と立ち向かう世界、世に関する一人世界を起こしたまえ、起こしたまえ、
私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、
アメン、
鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。
アメン。
私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。
アメン。
あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。
アメン。
それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作る者。天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主、私がこれを創造した。アーメン。アニヤーウェ、私が主であるとあなたがおっしゃって我らに契約書のサインを求めてこられた主、主よ、我らは喜んであなたが差し出された契約書に私たちの名前を記入し、あなたと私とは契約において一つとされていることを主を宣言いたします。主よ、あなたが約束してくださったこの祝福のこの申し出を我らはどうして受け取らないことがあるでしょうか。アーメンと答えて、あなたが差し出してくださったこの祝福のその約束を我らもそれに締結し、それを結びつけ、それを我らの手に、我らの額に結びつけ、あなたの御言葉をしっかりと我らは口ずさみ、我らの心に、また思い、そして日ごと体に結びつけます。主よ、そのあなたの御言葉が結びつけられた一人一人に、あなたが豊かに神の子としての成り立ちがますます盛んになっていきますように。神の言葉、これが結びつけられていくならば、我らをあなたの子として、主よ、あなたがこれを求めよと言われたことを、それを求めるその際に預かることができることを感謝いたします。主はあなたが私たちの先に先んじて進んでくださり、険しい地を平らにもうすでにしてくださる主であることを感謝します。あのバルスサム寺の上に足音が聞こえた時、進み出ようと、もうすでに私が先んじて進んでいるから、あなたはそこにもうただ勝利をするために進み出なさいとダビデに約束されたがごとく、我らも主をあなたの足音を聞く時に、あなたの足についてゆき、そして私たちもあなたと共に、もうすでに打ち破られた聖堂の扉、またへし折られた鉄の貫き、それらを踏みにじって そして秘められている財宝、御言葉の秘められている財宝、またこの地上におけるしめられている財宝、それを我々はただ勝ち取りに行きます。主よ、どうか一人一人あなたが勝ち取らせてください。一人一人が祈られた祈り、主よ、あなたが答えてくださいますように。そして御言葉をしっかりと結びつけ握りしめたあのヨシア・カレブのように、我らも今日もまたこの御言葉を握りしめ宣言いたします。主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたの心にやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。主よ、この幸い、この祝福を我らに与えてくださることを感謝します。本当に私たちはあなたを握りしめてきました。主よ、誰が何と言おうとも、主よ、また本当にこの金曜日の夜、あるいは誰も起きていない早朝、朝ごと昼ごと夜ごとにあなたを見舞い集う、これがいかに世の人にとって意味がないかのように見えたとしても、それでも我らは握りしめていきました。主よ、ヨシア・カレブのような子たちであることを感謝いたします。一人一人が本当に御言葉を握りしめて、ますますこの御言葉の通り成就が近づいていることを感謝いたします。あなたの足音が近づいています。バルサム樹の上にあなたの足音が近づいてきております。主よ、我らは進み出て、このあなたの宣言された通りに、もうすでにあなたに与えたと言われている主よ、このナタティ宣言を私たちもそれを宣言することができますように。そしてそれを聞いたならば、大胆に進み出て豊かに勝ち取る我ら一同でありますように。主よ、ダビデのように、モーセのように、ビクトリー世代としてからさすように、またどんなものに対しても毅然と立ち向かうものでありますように。主よ、その世代をお越しください。一人一人がその世代となることができますように。一人一人がその世代を産む親でありますように。栄光の父母としてからさすように。御言葉によって整えられた世代、これが今日本に芽生えつつあることを感謝します。主よ、韓国に芽生えていることを感謝いたします。中国においても芽生えていることを感謝いたします。主よ、我らは乗り遅れることなくあなたの御旨に従って進み行き、栄光のビクトリーを勝ち取るものでありますように。そのことを感謝いたします。どうか一人一人をあなたが祝福しやさすように、今日またこれから祈るその祈りのうちに、またあるいは休むその休みのうちに、あなたが栄光の夢を見させてくださすように、ビクトリーを見させてください。主よ、それが実態とされていきますように。信じた通りになれ、また御言葉を宣言した通りになりますように。どうかあなたがその際を与えてください。今日もともどもあなたの前にいて、共に仕え、共に祈り、共に取りなし、そしてこうしてこの1週間のすべての仕事を終えることができることを感謝いたします。主よ、決してまどろむこともなく、また眠ることのないあなたの眼差しが一人一人の上に、今日も夜も朝も安息日も主日も豊かに覆いますように。あなたが祝福してくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたにシャロームを与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。今夜は徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを 祈る時を今持ちましょう。